はい、それでは今日は第二テモテの3章の13節から15節まで見たいと思います。聖書の終わりの方の416ページになります。416ページ、第二テモテ3章の13節から15節までです。しばらくですね、聖書から神様のお言葉が私たちの日頃の生活にいかにこう重要なのか、そういうのをこう見ております。さっきの賛美もね、そういうような賛美でしたね。詩編の一編のところから本当にお言葉と共に歩むときに私たちの人生は実り豊かなものになるというね、そういうものでしたが、今日の箇所ではパウロが人生の終わりに近づいてます。裁判があり、彼は死刑となります。そしてそういう中でこのテモテに手紙を書いていますが、パウロはローマの牢屋の中にいます。当時ローマの皇帝ネロですね、支配してます。そして大変こう悪い時代でもありますね。そんな中でこのパウロがテモテにどのように、その悪しき時代、そういう悪い時代の中でどのように励ますかといいますと、いろいろありますが、その一部ですね。まず箇所を読みますが、第二テモテの3章の13節からです。416ページ。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながら、ますます悪に陥っていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与え、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。この今日はですね、神のお言葉にとどまるということをしばらく考えたいと思います。このようにパウロがテモテに書き送ってから2000年ほど経ってますが、しかしこのテモテに書き送ったのも今日も相変わらず当たってますね。私たちも本当に大変なこう乱れた罪深い世の中に住んでいます。でそのような中で、じゃあこの私たち主を愛する信者としてどうすればいいのか、今日はですね、この神の御言葉にとどまるというね、ことを中心に見ていきたいと思います。さあ、まず私たちの住む世界、この世の中の様子について少し考えたいと思います。13節見ましたね。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながら、ますます悪に陥っていくのですとあります。私たちもこの大変罪深い悪の多い、悪人詐欺師の多い、こういうこう世界に住んでます。この私たちの住む世界には悪人と詐欺師たちで満ちていると言っても間違ってないでしょうね。で、ここの悪人や詐欺師っていうのは犯罪人というような意味よりも神様に対してね、反抗し、そしてこう罪の中に、そしてしかも、周りの人にそのような神様にこう対抗する生活を進めるような、そういうような詐欺師ですね。 で、まあ、そのように書いていますが、まあ、12節ではこうありますね。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと思う者は皆迫害を受けます。しかしと続きますね。だからこの世界は私たちに対抗しているわけですね。このクリスチャンとして生きようとするときにそれを邪魔しようとしますが、そのような中でじゃあ私たちはどうすべきかということを今日ね中心に考えます。まあ、パウロはこのテモテにそういう悪しき世の中の姿をいろいろこう注意しておりますね。こういう様子ですから、例えば3章の1節からちょっと読みますとこのようにありますね。前のページになりますが、3章1節、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大幻想合する者、不相な者、神を汚す者、良心をに従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こうを水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見るところには経験であってもその実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるがいつになっても真理を知ることのできない者たちです、とこうあるわけですね。まあ、彼長々とその悪しき時代を語っていますね。で、まあ、このテモテの時代ですね、このパウロが書き送った時もすでにそうであったに違いない、そうなんですが、まあ、それは今日もそうでありますね。で、まあ、その冒頭に挙げられた3章の、まあ、1節では終わりの日と困難な時代がやってくるとありますが、冒頭に挙げられるその堕落というか罪はこの2節、その時に人々は自分を愛する者というね、自己愛、まあ、自分を愛すること、これを強調する、そういうような時代と言っておりますが、まあ、きっとある意味どの時代もそうですが今日もそうですね。そして、まあ、例えば5節では、見えるところには経験であってもその実は否定するものになるからですとありますね。すなわち、まあ、結局、まあ、信心というかそういう神観というかそういう宗教に対して特にいつも反対するわけではないけれども、でもその生き方はそれに見合わないような、そういうことですよね。まあ、結局誠の信心、あるいは本当に誠の神様へのことではなくて、自分たちのさまざまな思い思いにですね、あるわけです。で、絶えず何か新しいものを目当てに学んで、でも真理にたどり着かない、7節にありますね。で、まあ、このような13節では悪人や詐欺師たちは、ここはまたこの前の箇所を復唱してますけども、騙したり騙されたりしながらとありますね。ますます悪に陥っていくのですと。この騙したり騙されたりということも気づいていただきたいと思いますね。結局このように騙す人は自らは騙されているようなね、でそういうような悪循環にあるわけです。で、まあ、そのような世界に私たちが住んでいますね。 でさらにこの世界の状況について言うと、世の中の状況を見ますと、この12節ですが、まあ、自ら神様と違う歩みをして、神様の喜ばれる道と違うように歩んでますが、それだけではなくて、12節ではそれは信心深い、すなわち誠の神様を本当に愛する者に対抗する。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと思う者は皆迫害を受けますと、まあ、あるわけですね。でパウロは、まあ、そういう経験を多く経験しました。まあ、10節から見ると、しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニウム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたでしょう。しかし主は一切のことを私を救うから私を救い出してくださいました。ありますね。ですからこのパウロ自ら経験しましたし、テモテも時折一緒にその迫害に遭いました。そして共にそれを忍耐、それに預かったんですね。結局私たちの住む世の中はどういうものかというと、基本神様に対抗していますから、ですからその神様に従おうとする者にも反対しているわけですね。そういう迫害が起こるわけです。で、まあ、すなわち私たちが神様に仕えようと思うなら、その時に例えばじゃ あのこういう世の中でいかに神様にお仕えすべきかということを世の中からは学べないんですね。世の中では学べない、で、まあ、さっきも触れたように5節にも、この見たところには経験であってもその実は否定するとありますから、まあ、見た目には良さそうな話をしている場合も少なくないんですけど、でもそのよくその話をまあ分析考えると、それはいわば神様の力を無視する、あるいは信頼しないことを、まあ何て言いましょうか、こう前提にいろいろ、さあ自分の力でやることが前提で、いろいろ進める、良くても進めるわけですよね。で、まあ、このようなことはエデンの園から以来見ますし、旧約聖書、イエス様自身も迫害に遭い、新約聖書も、あるいはこの箇所でもパウロはそろそろ、まあ、4章見ますと自分が去る時が来ていると、すなわち死刑の時が近づいているんですね。まあ、イエス様ご自身もそういう迫害について私たちに、まあ、弟子たちに注意を呼びかけましたね。ヨハネの15章の20節にはこのようにおっしゃってますが、212ページ、しもべはその主人に勝るものではないとは、と私はあなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方も迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉を守ります、ね。そのようにイエス様自ら経験しましたし、あるいは私たちにもそのように注意を呼びかけてますね。さあ、テモテに、第二テモテに戻りますと、3章13節ではそのようにこの、しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながら、ますます悪に陥っていくのですと。ますます悪に陥っていくと。で、これがですから、ますます、まあ、悪化する、悪くなるというような、そんな様子ですね。まあ、人によっては世の中はますますこう上向きに良くなっているというふうに考える人もいると思いますけど、しかし聖書を見ますと、まあ、経済的にとかいろんな面でね、健康面とかいろんな面でそういう面もあるかもしれませんが、でも神様に対するこの世の中の在り方というのは、 決してますます良くなっているのではないわけですね。まあこの三章一節では終わりの日には困難な時代がやってくる。この終わりの日、終わりの日とはすなわちイエス・キリストがまた再びおいでくださる。まあ、例えば黙示録を読んでいますと、本当にそのとてもこの堕落した罪深い世の中の様子がそこに描かれておりますね。ますます悪化する、ますます悪くなる。まあ結局罪深い生き方というのはどちらかというとさらに罪深い生き方にこう何ていうかこう悪循環というかそういう進んでいく。でそれは歴史を見ますとそういうことは分かりますね。まあ、じゃあどうしてどうなるかというとですね、結局そういう悪循環がある程度進むと、まあ、その罪を悔い改めるか、あるいは神様の裁きに遭うかという、こういう世の中の様子を見ますね。でそういうのは旧約聖書も新約聖書の中にも見られますが、まあすなわち罪は私たちを盲目にします。そして私たちを本当に愚かにします。で結局さらに罪深いものを追い求める、そういう野心をですね私たちに与えるものです。すなわち罪からは満足感はないです。さらに罪を生み出すような、あるいは求めるような、そういうような面がありますね。まあ、ローマ書の一章を見ますと、神様が人類を見てこのように評価しておりますね。ローマ書一章の21節から見ますと、290ページですが、それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚か者となり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣や這うものの形に似たものと変えてしまいました。ありますね。まあ本当に神様に逆らう罪深い人間の在り方をこのように紹介してるんですね。まあ無知な心が暗くなったり、21節後半、自分が知者であると言いながら実は愚かなものになったりとか、ね、ですからそういう神様に逆らいますと罪の世界の中にどっぷり入れば入るほどこのように進むわけですね。ちょっと飛ばして6節から見ますと、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然の用を捨てて男同士で情欲を燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分たちの身に受けているのです。また彼らが神を従らないので、神は彼らをよくない思いに引き渡され、そのために彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意に満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人をも思わぬ者、高ぶる者、 大幻想をする者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情けを知らずの者、慈愛のない者、彼らはそのようなことを行えば、死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけではなく、それを行う者に心から同意しているのです。まあ、それをいわば応援する、ね、そういう悪に走りながら、それは良くないというどこかで知っていながら、それは神様は喜ばれないというどこかで知りながら、まあ、それを続け、そしてまあ人々に応援するような、そういうこう様子をね、まあ、そんなような世の中ですから、じゃあクリスチャンはどうすべきか。もう一度第二ペテロの3章に戻りますと、まあ、これからですね見ていきますね。じゃあどうすべきか、まあ、そういう世の中ですから、ね、私たちはじゃあどうするのかということで、そうすると14節ですね、まあ、13節を受けて、しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながら、ますます悪に陥っていくのですけれども、こう比較ですよね。こういう周りはこうですけど、けれども、あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい、ね、あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。じゃあ何を学んだのか、何を確信したのかっていうことですね。でそれを続けてみますと、ごめんなさい、今日なんか目があっちこっち行ってますね、はい、あなたは自分が どの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。まあ、誰からそれを教わったかは知ってる。でもじゃあその何っていうのは聖書ですよね。聖書に親しんできた、で幼い頃から、で聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。まあ、ですから私たちはどうすべきか、ね、こういう悪しき世の中に置かれ、罪深い世の中ですが、じゃあそういう中でどうすべきか、それは一言で言うならば、私たちはこの神様の御言葉にとどまりなさいと、ね、そこにとどまりなさいとパウロが言ってます。すなわちこういう世の中に、神様に逆らう世の中ですが、その世の中で神様に従って生きようとするときに何が大事かというと、それは聖書、聖書が鍵ですと。でテモテはそのような家庭に、まあ、生まれたんですね。まあ、この、聖書を見ますとね、あれはその生まれ育った家庭では、その祖母と母がですね、この聖書を信じ、まあ、クリスチャンだったんですね。でそういう中で彼は幼い頃から聖書とは親しんできた、それを聞かされた、それを学んできた。ちょっとこう今日の話と余談ですが、これはですね、ちょっとここで余談ですけども、まあ、子育てにとって、すなわちクリスチャンの私たち親にとって、これはとても大事なことですよね。どういうことかと言いますと、そのテモテのおばあちゃんにしろ母親にしろ、聖書を自らは信じていたんですが、それをテモテにも教えた、そしてテモテにもそれを信じるように働きかけ、まあ、祈ったり、ね、したわけですね。まあ、どうでしょうか、私たちは子育ての中でいろいろ子どもたちにさせますよね。食べ物をちゃんと食べるように、いいものを食べるようにとか、歯磨きをするようにとか、ちゃんと寝るとか、ごめんなさいと言うとかね、いろいろこう教えますよね。大事なことです。ちゃんと勉強しなさいとかね、 でもこの霊的な部分もとても重要ですね。私たちはそういう意味では子供、私たちの主から与えられた子供もこういう世の中に生きるわけですから、その世の中で正しく生きるためにはやはり聖書を欠かせないっていうね、そのことを私たちも覚えて、まあこのテモテの母親あるいはおばあちゃんのように、それを幼い頃から教え、まあ教会に連れ、まあ家でもそれを教えていくことが重要ですね。そして、まあ、そのようなことに対してテモテがそこにとどまるように言ってるんですね。聖書にとどまる。だからそのように呼びかけてますが、まあ、その中ではですね、14節で学んで確信したところにとどまりなさい。ですから聖書にとどまると言っても、とどまるためにはまずですね、聖書の学びがなかったらとどまることができないと言えますよね。すなわち聖書が何を言っているか、私たち何を呼びかけているのか、どういうふうに命じているかわからないとしていれば、とどまりようがないわけですよね。ですからその学びがまずもちろん前提ですよね。ここに14節にあるように、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。聖書を学んだんですね。でそこの学んだことにとどまりなさいということですね。だからまあそういう意味では、その過去に学んだこともそうですが、きっとそれは含めてこれからも学び続けることを言うことも含めることだろうと思いますね。まあそのような意味で私たちは毎週日曜日ここに集まります。そして神様の皆を共に賛美し礼拝を捧げますが、その中の重要な一部としてはこういうように聖書を学ぶ、そしてこう自分の人生と聖書と照らし合わせて聖書に沿って歩もうとするようなね、こういう学び、結局その学びにとどまりなさい、ね、学んだことにとどまりなさい。私たちはそのように毎週来るのも重要ですが、しかし同時に私たちは日頃その家庭や普段の生活の中でも聖書に耳を傾け、そしてその読み従い、まあ、それにとどまることが、この神様に喜ばれる、まあ、信心深い世の中がこう乱れている中で正しく生きるならば欠かせないわけですよね。神様の御言葉を学ぶ、そしてそれを確信するということもありますね。この14節、学んで確信したところにとどまりなさい。学んだ、でそして学んだ内容を確信した。何を確信したかと言いますと、それは、まあ、自分の理解が間違ってないということよりも、まあ、神様のお言葉は間違ってない、私たちの理解は時には間違ってしまうこともありますけど、でもその神様のお言葉には間違いがない、そしてそのようなことを確信し、そこにその確信にとどまる、そしていろいろ周りが乱れても、神様に対抗するそういう世の中に住んでも続けてそれを確信する、そのお言葉に信頼するというね、まあ、こういうことですよね。罪深い世の中は神様の、お言葉の教えを反対します。そんなのは違うと言いますね、言いますよ普段。でそのような中で私たちは周りからどう言われようが聖書にとどまる、その学んだところにとどまる、その確信にとどまるというね、まあ、こういうことをパウロはこのテモテに、まあ、進めて教えてるんですね。ただし私たちは神様のお言葉には誤りがない、間違っていない、神様は本当に正しいお方であり、その御旨が絶えず最善であり、世の中がどう言ってもそうなんだっていうね、こういうことを私たちは確信すべきです。まあ、世の中はいつも神様に対抗してきましたし、それがさらに悪化するわけですが、しかし私たちは その学んで確信したところにとどまりなさいと言っています。で、最後になりますが、じゃあそれをなぜそうすべきかということを最後にね、見たいと思うんですが、この15節では、聖書についてこう言ってますね。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるんです。まあ、このテモテはどのようにしてイエス様を信じたかというと、どうでしょうか。まあ、もちろんそれはその母親、おばあちゃん、祖母のね、そういうこの影響力はあったと思いますね。確かに。そういう家庭に生まれたんですから。でも私たちの信仰というのは親からそのまま受け継ぐものではないんです。それはできないんです。まあ、銀行口座を受け継ぐことはできるかもしれませんね、残ってればでもその信仰はね、そのまま残して、ああじゃあ僕はそれを預けようというこういうもん部類じゃないですね。で、結局その過程の中でお言葉によって、そのお言葉と接することによって、そこでこのテモテにも信仰が生まれた。まあ、ローマ人の手紙の10章の17節にはこのように書いてありますが、ローマ書の10章17節、306ページですね、306ページ。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。御言葉によるんですね。どうしてイエス様を大救い主として信じるのか。それは聖書お言葉によるお働きによって、聖霊なる神様がお言葉を通して私たちに働きかけ、そしてイエス様を信じるというね、こういうことですが、まあ、結局13節にもねこうありますが、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。素晴らしい神様の約束がありますが、それはお言葉ですね。神様のお言葉、神様の約束、そしてそのような神様のお約束を本気にしてイエス様を信じる。まあ、クリスチャンとしてどうでしょうか。信仰が弱かったり、浅かったり、薄かったり、足りないとしたら、やはりそのお言葉が鍵ですね。信仰を深めるために、信仰を強めるために、神様のお言葉、神様のお言葉を本当自分の心に蓄え、神様との交わりですね。まあ、聖書によって今日集まり、すでにイエス様を信じている一人一人が聖書によって主イエス様を救い主として信じるに至ったわけですね。で、このようにこのテモテもそうですね。まあ、15節では幼い頃から、第二テモテの3章に戻りますが、幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。で、聖書によって私たちが自分の罪に目覚め、イエス様が救い主であることに気づき、イエス様を信じることがにのその必要、その信仰が生まれるわけですね。まあ、私たちがそのようにしてイエス様を信じるんですが、まあ、これはちょっと難しい表現をすると、神学用語をしますとですね、義認と言います。義として認められるとね。これはまあ、私たちがイエス様を信じる時の、その時に神様の御前では、これは我が子にします、この子を義と認めます、まあ、罪だらけですよ。でもこの義と認めます、イエス様のゆえにね。このような義認ですね、義と認める。で、信仰は決してですね、強いこう強いこう希望、強いなんかこう願い事というようなものではないんです。聖書的な信仰は、聖書的な信仰は 神様のお言葉を本気にする、神様の御約束を 本物だと覚える、聖霊なる神様の働きによってそれを確信するですね。まあ、その聖書はいっぱいですね、いろいろ約束がありますが、さっき読んだように主の御名を呼び求める者は救われるとあるように、私たちもそうですね、このイエス様をそのお言葉に基づいて、あるいは他そのようなお言葉に基づいて信じたわけですね。さあ、でもこのなぜ私たちはそのように聖書の学びにとどまり、確信にとどまるべきか、これはやはりその救いのためにまず必要でありますね。でもそれだけではなくて、それからの歩みにおいても重要です。16節しますと、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですとありますね。結局神様の神の御言葉がこの私たちの歩みのために重要ですね。そういう鍵です。神様が私たちにご自分のお言葉をお与えくださいました。それはここにあるように神の霊感による、これはまあ聖霊なる神様がここの手紙を書いたパウロや他の人たちを通して私たちにお言葉を与えてくださった。で、結局この16節見ますと、最後の有益ですとありますね。有益です。で、何のために有益かというと、私たちがこういう悪しき世の中に置かれてますが、そういう中で正しく生きるために有益だというわけですが、具体的に言うと、ここに挙げられてますようにいくつか挙げてますね。それは教えと戒めと強制と義の訓練のために有益だというわけです。ちょっとそこを分析すると、じゃあこの教えっていうのは、他の表現すれば教理とかね、すなわちそれは神様についての真理、私たちについての真理や、この周りの世の中についての真理、そういう教えですね。聖書はそのように私たちをこの周りの世界や自分や、あるいは私たちを作りくださった神様について正しく考えるように、正しく教えてくださるんですね。そしてその戒めっていうのは、戒めるね、これはいけませんよっていうね、こう叱ったり、そういう面もありますね。聖書を読みながら気づかされますよね。あれは良くなかったなとかね、説教を聞きながら、あれはまずかったなとかね、そのように神様が私たちにその御言葉を通して、このあれは良くない、戒めてくださいね、それはいけませんと、そういうようにして、こう罪について私たちに訴えて、私たちがそのような中で、願くばその罪を告白し悔い改め、ね、そのように願っておられますね、神様がね。でもさらには強制ということがありますね。強制っていうのは、そういう曲がったものをまっすぐにするとかね、おばあちゃんが今リハビリ中ですよね。いわばそういう矯正ですよね。足とか手が思うように使えないから、もう一回思うように使えるようにいろいろこうお手伝いする。だから私たちも罪によっていろいろその人生がめちゃくちゃにされるんですね。で、それをこうまた元に戻す、立たすというかね、そういうこうリハビリというかね、そんなふうに私たちに働きかけ、その罪から来るいろんなものを乗り越えることができるように。で、さらにはこのところには義の訓練がありますから、これは本来歩むべき道ですね。義の訓練、義の正しい道をね、私たちに訓練、教え、訓練する。聖書はただ教えではなくて、そこには 神様の不思議な力があり、聖霊なる神様を通して私たちが正しく生きられるように手助けしてくださるというね、こういう面もあります。まあ、こういうのはもろもろ神学用語で言うと成果ですよね。私たちが清められていく、実生活がこう変わっていく、そのためにはこういう世の中からそういうのは学びません。世の中は私たちにそういうのを勧めません。神様はそのように私たちにご自分の喜ばれるように、神様の喜ばれるような生き方を御言葉を通して進めてくださいますね。で、最後にですが、17節ですが、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですとありますね。これは神様の言葉が成長の鍵だということですね。まあ、結局私たちが成長し変えられ、ゆくゆくキリストに似ることを神様が願い、その目標としておられます、目指してますね。周りの世の中はどうですか？私たちが成長し変えられ、キリストに似るように働きかけてくれますか？逆ですよね。ますますキリストと違う、似ることのないようなことを進めますよね、世の中はね。でも私たちはこのように変えられるならば、それはこの聖書が鍵ですね。私たちが最初にイエス様を信じたのも聖書によって信仰に預かり、そしてその成果もすなわち変えられていくのも聖書を通して、そしてゆくゆく私たちはキリストに似るというのも聖書を通してです。神様のご計画なんですね。そのように神様が、まあ、そのために、まあ、その一つにはそのために聖書をお与えくださいました。私たちがお言葉を通して聖霊なる神様の御助けの中で変えられていくことのために与えてくださったんですね。まあ、私たちはどうでしょうかね、世の中が良くなることを願うかもしれません。もちろんそれはいい願いですし、世の中に住む以上そういうふうに私たちもいろいろ働きかけます。自分の与えられたエリアがもっと良くなるように働きますが、でもこの世の中は基本神様に対抗しています。良くはなりません。そしてますます、あるいは終わりの時代には悪化しますが、そういう中で私たちがそれでも正しく生きるためには、それはやはり神様の言葉が鍵ですね。パウロは死刑を前にしています。で、そういう中で、まあ、いわばテモテに最後の、ね、励ましとして、大変な時代にテモテも生きてますね。私たちもそうですが、その手元に対してじゃあ何を最後に言っておられるかというと、そうです、世の中は大変乱れてますが、でも、ね、14節、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい、聖書にとどまりなさいと、ね、というわけですね。そのこと、それが鍵です。私たちも本当にこういう世の中に置かれながらも神様と共に歩むには聖書は欠かせない。聖書の学び、聖書への信頼、確信ですね。まさしく私たちもそれが必要であり、そういう意味ではぜひ私たちもですね、日頃聖書と親しみながら、まあ、さっきの賛美もありましたが、本当にその私たちの心に聖書を刻み、そしてその聖書に沿って歩もうとする、そんな祈りと願いと、聖書を読みながら、あるいは礼拝で共に学びながら、この主に仕えていきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにお言葉の素晴らしさを見ました。本当に世の中はいろいろと堕落、あるいは悪しきところで あなた様の喜ばれないことが実に多く行われます。あるいは時に私たちもそうですが、そのような中で私たちが本当に主に喜ばれ共に歩むには何が一番かと、それはその学び確信したところにとどまる、聖書にとどまる、このテモテへのおすすめ今日見ましたが、私たちもそのことを心に留め、そのように歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。